人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一艘あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。ヨハネの福音書6章14節から22節までの言葉です。イエスがわずかのパンと魚によって1万人を超える大群衆に有り余るほど食べさせた奇跡を見て、人々は口々に、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ってイエスについていきました。ところがイエスは、人々が無理やりにでも指導者に担ぎ上げて王に従っているのを知って、そこを立ち退かれました。静かなところで祈るためでした。イエスは確かに王です。ダビデ王の家系にあり、ローマ総督ピラトの前でもご自分がイスラエルの王であることを否定なさいませんでした。けれども、イエスが治めるべき国は地上の国ではありません。ですから、人々がローマの支配からの解放を求めてイエスを王に担ぎ上げようとしているのを知ったとき、そこを退かれたのです。イエスの治めるべき王国は地上のものではなく、イエスが解放しようとしておられるのは人々を罪から解放することであって、ローマの支配からの解放ではありません。イエスはしばしば寂しいところに退いてお祈りなさいました。その時も一人で山に登り、夕方になってもまだ弟子たちのところに戻りませんでした。弟子たちはイエスを残して船でカペナウムに向かいました。夜中頃になって、弟子たちは湖の上を歩いて来られるイエスに出会いました。イエスを船に迎え入れると、船はすぐに岸に着きました。これを不思議に思ったのは弟子たちだけではありません。イエスを探していた群衆も不思議がっていました。彼らはイエスが弟子たちと一緒の船に乗っていなかったことを知っていたからです。けれども、イエスはどこにもおられません。群衆はイエスを探しながらカペナウムに向かいました。イエスがなさった奇跡は、ほとんどが苦しんでいる人々を助けるためでした。病人を癒すことも、体の不自由な人を治すことも、空腹な群衆に腹いっぱい食べさせたことも、すべて人々の苦しみを取り除くためのように思われます。そのために人々はイエスが自分たちの願いを叶えるための方だと思ってしまったのです。私たちの願うことはしばしば自分勝手なことが多く、正しいとは限りません。ところが、水の上を歩いて渡る奇跡はそれとは違って、イエスは私たちの求めている願いや要求には関係なく、神の力と権威を持っておられるということを改めて私たちに気づかせてくれます。イエスのなさることはすべて神の御心を行うためであって、必ずしも人の願いや要求を満たすためではないことを強調しておられるかのように思われます。あなたはどう思われますか？